第三者委員会から報告書が交付されました。赤磐市教育委員会におけるスクールバス運転手などの臨時職員の任用に関する業務について不適正な事務処理が行われていたことに対し、原因究明及び再発防止を図るため、赤磐市は令和2年2月に赤磐市不適正事務処理に関する第三者委員会を設置しました。令和2年9月30日に第三者委員会から報告書を交付されました。報告書の内容は次の通りです。第三者委員会の設置の経緯、赤磐市教育委員会で勤務実態のない臨時職員へ賃金を支払っていたことや、関係法令に違反した任用手続きや公文書の作り直しが行われていたことが明らかになり、幹部職員が背任容疑で逮捕される事態にまで至りました。これらの事態を受け、赤磐市は専門家による独立した立場からの調査が必要であると判断し、第三者委員会を設置しました。第三者委員会の構成、委員長弁護士の今間健二さん、副委員長岡山大学大学院法務研究科教授、また弁護士の吉澤徹さん、委員岡山大学名誉教授の岡田正雄さん、弁護士の横野隆さん。調査事項、公文書の作り直し及び違法な賃金支出の経緯を明らかにすること、職員市議会議員及び関係者の対応の問題点を明らかにすること、具体的な再発防止策及びその周知方法を提案することなどです。第三者委員会の活動、令和2年2月28日から同年9月11日まで委員会を合計9回開催したほか、関係者の事情聴取や資料の検討を行い調査を進めました。1、認定事実に対する当委員会の評価、1、賃金支出及び公文書に関する違法行為。A、B 次長は A 議員の指示により、給食・配送業務のための予備要員を臨時職員として任用する必要はなく、また予備要員が現実に勤務することが想定されないにもかかわらず、予備要員を任用し、合計76万円を月給として支給し、ただしすでに返還済み、赤磐市に損害を与えたものです。これは刑法上の背任罪、刑法第247条に該当するところ、すでに背任罪として刑事処分、罰金50万円の略式命令を受けています。また B 次長、C 課長及び D センター長と共謀して上記の違反行為を隠蔽するため、起案書や申請書といった公文書につき差し替え目的で内容を書き換えた書面を新たに作成し、その一部については当初保管していたものを破棄しています。これらは刑法上の虚偽有印公文書作成、同行使罪及び公用文書記記罪、刑法第156条第158条が成立する可能性が高い行為と認められます。う、A 議員については総務文教常任委員会の委員長を務めていましたが、委員会の議事の中で、おめえおかしいんじゃねえか、ちばけるな職員、このアホが、発言役を認めてねえ、など、威圧的、高圧的な言動を行っていました。また、市の職員に対し、 言うことを聞かなければ協力しないなどの言動を行うこともありましたが、これに対する適切な対応は取られていませんでした。職員の中には、A議員の大声を聞いただけで恐怖心を感じる者もいたため、A議員に反論などができない雰囲気、空気感ができていました。そのような中で、A議員が予備要員の任用を求め、本来支払う理由のない給与を赤い和紙から予備要員に支払わせたことについては、背任罪の共同正犯性を認めうるといえ、少なくとも背任罪の教唆犯または幇助犯が成立する可能性を否定することは困難であると考えられます。括弧に、本件に関連する不適正事務処理あるいは違法行為。あ、臨時職員への賃金を勤務の特殊性を考慮した後の見られないまま、月給制としたのは違法と言えます。ただし、返還を求めることには困難な面が認められます。い、本件に関しては B 次長が判断を行っていますが、本来上司である教育長に報告、相談を行って叱るべき案件でした。う、他にも臨時職員任用における手続き違反が複数認められました。2、不適正事務処理ないしは不祥事及び関連する不適正事務処理あるいは違法行為の原因分析。括弧1、職員の規範意識の著しい欠如、本件背任行為及び公文書書き換え行為に関し、B 次長、C 課長、D センター長は、公務の適法性を確保しようとする意思を書いていました。確かに、本件背任行為は、A 議員が予備要員を任用するよう B 次長に求めたことが契機となっていますが、職員が、A 議員を忖度して動いたり、正義に反する上司の命令に無批判に従ったりしており、職員の規範意識が著しく欠如していたことは否定できません。括弧2、A 議員の行動の問題。本件には A 議員の言動が強く影響力を及ぼしています。これには職員個人が議員の不適切な要求などに対して毅然とした対応を取ることを事実上困難にする雰囲気があったことが背景にあります。括弧3、赤い和紙の組織体制に関する問題。赤い和紙には公益通報制度など比較的充実した違法行為を抑止する体制が整えられていました。他方で、そのような体制が各職員に十分周知されておらず、そのことが本件を招いた一因と考えられます。3、再発防止及び今後に向けた提言。括弧1、議員であっても不当要求行為に及ぶことは許されないことは言うまでもなく、市及び職員はこのような行為に対して組織として毅然とした対応を行う必要があります。したがって、次のような措置を講じることが考えられます。あ、職員の規範意識の向上及び法的見解を得る機会の確保。い、不当要求行為などへの対策制度の周知。う、行政執行の適正化に関する専門部署を創設。え、公益通報の窓口の周知。お、内部外部の充実した監査。か、虚偽公文書の作成などの防止。き、市長自らがリーダーシップを発揮して実践する事なかれ主義の撲滅、法、連、総の徹底。括弧2、議員は研修などを通じて職員が使用人でも駒使いでもないことを理解し、要求行為が適切な姿勢チェックなのか、不当要求行為なのか、適切に 判断できるようになる必要があります。3、議会には A 議員が議員政治倫理に違反する行為を行っていることに対し適切な処置を講じることが期待されます。4、議会議員がその役割を適正に果たすためには市民の目が向けられていることが不可欠です。最終的には市民が選挙を通じて議員を適正に選択・淘汰することが民主主義の基本といえます。4、総括。本件のような不祥事が二度と起こらないようにするためには職員が不当な圧力を受けないような制度的保障をし風通しの良い職場環境を築くことが必要であることは言うまでもありません。しかし制度を運用しあるいは職務を遂行するのはあくまでも人です。一人一人の職員が市民のために公僕として働いていることを自覚し規範意識を醸成して公務員倫理を優先する職場を作るための共同指導体制の構築と各職員とりわけ幹部職員の平素からの精進が肝要です。またこれを監視する市民の目が不可欠です。より詳しい報告書の要旨を市ホームページで公開しています。お問い合わせは本庁総務課電話番号 955-4782 へお願いします。これで第三者委員会から報告書が交付されましたを終わります。